2025年10月号。今月の表紙、吉川翔氏、河合町郷土風土記。吉川翔氏さんは、河合町の伝説などを集め、それに絵も添えた河合町郷土風土記を編纂した方です。その吉川さんの描いた墨絵のような温かな絵が4枚あります。表紙の左上に1枚、右側に縦に3枚あります。左、広瀬大社、赤い鳥居の奥に社殿。右上、参道を行く人の後ろ姿。その向こうの山の間に提灯のような赤いものが7つほど見える。右中、なだやかな山の稜線の中に銀色に光っている鳥。右下、川辺に足のような草が生え、その中に小さな人影。そばには橋があり、橋の手前で菅笠をかぶった男の人がその人影を見ている。絵、終わり。2ページから4ページ。特集。河合町の伝説。古くから町内で語り継がれてきたいくつもの伝説。不思議な物語。ちょっと怖いのに、どこか温かいお話。知る人ぞ知るルーツになる逸話など、河合町史を紐解くだけでも、え、そんなお話がこの町にあったんやと驚くものがたくさんあります。今月は河合町史だけではなく、町内の古老の聞き取りや、これまでに河合町郷土を学ぶ会でまとめられた郷土風土記などから、そのいくつかを紹介します。砂かけ妖怪のルーツ。知る人ぞ知る砂かけ妖怪のルーツ。実は河合町だとされています。町内にはいくつかの地域で砂かけ坊主と呼ばれる不思議なお話が残っています。夜道を歩いていると、どこからともなく砂をパラパラかけられる。お寺の前を通ると、塀の上から砂をかけられる、というものです。人々はこのような不思議なことがあると、砂かけ坊主の仕業や、と語り継いできました。サミタ。光明寺の前を通ると、上から砂をかけられる。タヌキだとも猫だとも言われる。河合町史、1981年から。市場。市場の公民館前を西へ細い道を通っていくと、ケヤキの木の上からタヌキが砂をかけていたずらをしたという。また、上京寺の前を北へ行くと、夜飲みの大木があって、その木の上からも、時々砂をかけられたという。こうしたいたずらはどこの村にもあったようである。注意。タヌキが砂をかけるのは、タヌキが体を水で濡らし、砂の上に転がって砂を体につけて木の上に登り、人が下を通ると体を震わせて砂を落とすという。吉川翔氏、河合町郷土風土記、1992年、河合町、郷土を学ぶ会から。狐の提灯。狐や狸にまつわるエピソードは多く語り継がれています。提灯の火で人を騙して、その間にご馳走を食べてしまうという知恵をのぞかせるものもあります。サミタ。サミタの村の南に、どつかというところがあり、そこには狐や狸が住んでいたそうです。村人が よそから招待されていき、ごちそうを風呂敷に包んで持って帰ると、提灯の火を消して騙す。騙されて道を歩いて行くと、雨が降ってくる。水に浸かって道がなくなる。ぐるぐる回って家へ帰ってくると、ごちそうは取られてしまって何もない、ということがあった。今でも、どつか近くの雨川というところには、夜になると人は行かない。河合町市、1981年から。サミタ、桜峠を下り、組池を通り過ぎて、東、大野山、河合町と広陵町大野の境が見える頃、小貝池の堤あたりに、提灯の火が一つ見える。夏のことであるから、田んぼへ水を入れているので、池を見に来ているのかなと思って、見ていると、提灯の火が二つ三つと並ぶのである。あ、これが狐の提灯か、と思って見ながら歩いていると、いつの間にか道の端へ来て、田んぼに落ちかけて、はっとしてみると、提灯は消えていた。他にも焚き火など見たが、どうして火に見せるのかが未だにわからない一つである。吉川翔氏、河合町、郷土風土記、1992年、河合町、郷土を学ぶ会から。町内の方に聞いてみた。田畑一郎さん、河合、子供の頃、祖父母から狐の話をよく聞きました。広瀬大社の北側の土手に、提灯のような明かりがポツポツと灯り、何の明かりかな?と不思議に思うが、気がつくと消えているそうです。近所では、また狐の嫁入りが出たんか、と話されていました。また、美味しいと有名な、豆腐屋さんでお揚げさんを買って、大和田に帰る途中、出張山、現在の泉台のあたりで、前から来た綺麗な女の人と言葉を交わし、さて、家へ帰ろうとすると、持っていたはずのお揚げさんは、影も形もなくなっていたという話も聞いたことがあります。当時、子供だった私も、ほんまに狐がいるんやなと感じていました。私が住んでいた河合は狐が多かったんやと思います。実際、飼っていた鶏が狐に襲われたこともあります。何か不思議なことや異変があると狐のせいにしたのかもしれません。どこまでが本当の話かわかりませんが、こうした昔からの伝承されてきた郷土の昔話を次の世代に担う子供たちに語り継いでいくことも大切だと思います。
橘の木、日本に古くから自生する柑橘類橘、常緑の葉と香り高い実を持つことから古来より不老長寿の木として大切にされてきました。古事記や万葉集にも登場し、天皇や貴族の庭にも植えられ、特別な意味を持つ植物とされてきました。河合、持統天皇の時、広瀬大社の橘の実を犬が拾って食べると、その犬はたちまち苦しみ出しました。天皇は不思議に思って占うと、神様による橘のたたりであることがわかりました。それから犬は一切橘の実を食べなくなりました。河合の森の犬は橘を食べないと言われるようになり、この付近の人々は橘を大切にしています。河合町市、 1981年から10月1日スタートの御布院第6弾に広瀬の橘が登場。かわい、昔信心深い男が19歳で箕面の滝、現大阪府で菩薩となり、河合の水樽池を授かりました。水樽池には貴婦人の姿をした河合大明神がおり、ある時一人の旅人に橘を与えました。次の朝、1万本の橘が見渡す限り立ち並び、一夜のうちに見上げるほどの高さとなり、あちらこちらの人々を驚かしたそうです。河合朝氏、1981年から。お正月の鏡餅の上に橘の実を一つ乗せてお供えするのは、長生きができるからと言われています。都市開発や人々の生活様式とともに、町内では景色が変わったところもありますが、おじいちゃんおばあちゃんが語り継いできた逸話が残る景色はまだまだ町内に残っています。今年は秋の散策のおともに、河合町の伝説はいかがでしょう。講演会、広瀬の伝承と橘、参加費無料。橘は日本のお菓子の元祖とも伝えられており、近年はその栄養価の高さから注目を集めています。古事記、万葉集にも数多く登場しており、河合の広瀬大社とも歴史的に深い関わりがあります。日本最古の柑橘原種である橘の現在から過去未来への思いを馳せていませんか。時、11月22日土曜日、ところマホロバホール大ホール、講師奈良橘プロジェクト代表城賢治、広瀬大社宮司樋口俊夫。申し込み、ロゴファームより申し込み。申し込み締め切り11月20日木曜日。問い合わせ観光振興課、電話 56-6010